77.1
ミカのフラワーシネマ。FM 諫早ミカのフラワーシネマ、こんばんは。シネマナビゲーターの辻ミカです。6月19日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、オープニングはアウトタイムオーケストラでバックトゥーザフューチャーからスタートしました。今週はプレミアムシネマスペシャルとして映画バックトゥーザフューチャーをお届けしたいと思います。作品のご紹介、音楽、そして皆様からもメッセージをいただいておりますのでご紹介していきます。最新作映画もご紹介しますので、今週もどうぞ最後までお付き合いくださいね。さて、映画バックトゥーザフューチャーパート1は1985年、2は1989年、3は1990年にそれぞれ公開され、公開当時全米でフューチャー現象と呼ばれるブームが生まれるほど大ヒットした作品です。物語は、高校生のマーティは親友の科学者ドクが発明したデロリアン型タイムマシーンのテスト中、思いがけず30年前の世界にタイムスリップしてしまい、そこで高校生の頃の父と母と出会い、とんでもないトラブルに巻き込まれていくというパート1から始まり、パート2では未来にタイムトラベルして、そしてパート3では西部開拓時代へとタイムトラベルし、いろいろな騒動に巻き込まれていくという全シリーズ最初から最後までワクワクドキドキのタイムトラベルアドベンチャーに思う存分楽しめる作品ですよね。主人公のマーティはマイケル・J・フォックス、ドクをクリストファー・ロイドが演じていますが、もうこのお二人のも最高のもバディですよね。もう二人の掛け合いがもう本当に最高ですよね。では早速ここで皆様からメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。まずは福岡県にお住まいのラジオネームシネマスキーさんからいただきました。ミカさん、こんにちは。鬱陶しい梅雨の季節、ジメジメした気分を晴らすには映画館で映画を見るのが一番ですよね。ところで、タイムトラベルものの SF 映画はあまたあれど、その中で最高の作品といえばやっぱりバックトゥーザフューチャー3部作ですよね。マイケル・J・フォックス演じるマーティと親友の科学者ドクがタイムマシーンのデロリアンに乗って繰り広げるタイムトラベルは実に面白かったです。パート2で描かれている未来の世界は2015年ですが、2020年の今では過去になっちゃいました。映画の中に出てくる空飛ぶ車はまだ実現していませんが、宙に浮くスケボー、ナイキの自動靴ひも締めスニーカーなど実現しているものも出てきて見どころ満載です。それにしても当時のマイケル・J・フォックスはかっこいいですよね。その後パーキンソン病を患い、今でもまだ闘病生活を送っているそうですが、先日アメリカのニュースで久しぶりに彼の姿を見ましたが、元気そうで安心しましたといただきました。私も先日クリストファー・ロイドさんとこう仲良く写真に写っている姿をこうネットで見て、ああよかった、お元気そうでってなんか嬉しくなりました。まあ、これからもねお元気で活躍してほしいですよね。シネマスキーさん、ジメジメ気分を映画を楽しんで晴らしていきましょうね。メッセージありがとうございました。続いては長崎市にお住まいのラジオネームタウンホッパーさんからいただきました。バックトゥーザフューチャー懐かしく見ました。やはりよくできていますよね。いろんな伏線があったのは覚えてるのですが、以前気づかなかった伏線に気づいてしまいました。冒頭のドクの部屋のシーンで様々な時計が出てきますが、その中の一つが針に人がぶら下がっていますね。多分1923年の無声映画ロイドの用心無用の時計台のシーンのものなのでしょうが、クライマックスシーンのメタファーになっているんじゃないかと。まあこういうちょっとした気づきが映画再鑑賞の楽しみの一つかもですね、といただきました。 そうなんですね。私このロイドの用心無用っていう映画見たことなくて知らなかったので初めて知りました。ちょっと今度よくちょっとチェックしながら見てみたいと思います。まあ、本当映画って見返すたびに面白い発見ができますよね。まあ、まだまだバックトゥーザフューチャーにも面白いことこうたくさん隠れてそうで、まあ、そう思いながら見るとこれからも楽しく見れそうですよね。タウンホッパーさん、嬉しいメッセージありがとうございました。続いては東京都町田市にお住まいのラジオネームけんもちひかるさんからいただきました。バックトゥーザフューチャーシリーズの中で僕が最も大好きなのはパート2です。映画には伏線回収という用語があります。映画の冒頭で見せられていた何気ないシーンが後になって事件解決の糸口になったりすることを言います。バックトゥーザフューチャーパート2はその伏線回収が最も成功している映画と言えるでしょう。パート2はパート1の舞台の裏でさらにもう一つドラマを展開させるというアクロバティックなドラマ作りがなされていましたね。しかも観客に強引なこじつけだと思わせないところがこの映画の見事なところでした。僕も脚本の映画をしたことがあるのですが、この伏線回収というのはドラマ作りの中でも非常に難しく、この伏線回収がうまくいくとその映画は名作となります。そういう意味においてはバックトゥーザフューチャーパート2は最も伏線回収に成功している娯楽作品の一つであり、映画史に残る名作だと思いますといただきました。もういやー、もう本当におっしゃる通りですよ。もうひかるさんは脚本の勉強されているのできっとこう私たちとはまた見る視線が違ったりするんでしょうね。なんかさらに面白く見れそうです。ひかるさん、メッセージありがとうございました。ミカのフラワーシネマ、ではここで最新作映画をご紹介したいと思います。まずは6月19日から公開、映画水曜日が消えた。幼い頃にあった交通事故により一つの体で曜日ごとに性格の異なる7人が入れ替わる7人の僕。彼らは各曜日の名前で呼び合い、伝えたいことなどはメモを書いてやり取りしています。ところがある日、一日を終えてベッドに入った火曜日の僕が水曜日の朝目を覚ますと、僕の中の水曜日が消えてしまい、火曜日の僕が残っていました。火曜日の僕は定休日で今まで行けなかった図書館へ行ったりして水曜日を謳歌していくのですが、その日常が徐々に恐怖へと変わっていくという物語です。この7人の僕を演じたのは中村倫也さん。他にも元乃木坂46の深川麻衣さん、鬼太郎さんなどが出演しています。このですね、7人の僕を演じた中村倫也さん、やはりさすがの演技力ですね。もう引き込まれました。どんな展開になるんだろうと最後まで興味をそそられる作品ですよ。映画水曜日が消えた、こちらは6月19日から東宝シネマズ長崎ほか全国でロードショーです。ぜひお楽しみください。続いての作品も6月19日から公開、映画ドクタードリトル。世界一の名医で動物と話せるドリトル先生は、奥さんを亡くした悲しさから動物たちのためにビクトリア女王から贈られた庭園に動物たちと引きこもって暮らしています。そんなある日、ビクトリア女王が重い病に倒れ、宮殿に呼び出されたドリトル先生は女王が毒を盛られたことを突き止めます。早くしないと女王の命が危ないと唯一の解毒剤を求め、動物たちとひょんなことから知り合った少年スタンビンズと共に危険な冒険の旅に出るという物語です。ドリトル先生にはアイアンマンでおなじみのロバート・ダウニー・ジュニア、そしてドリトル先生と一緒に冒険の旅に出る個性豊かな動物たちの声にはエマ・トンプソン、ボヘミアン・ラプソディのラミー・マレック、そしてスパイダーマンシリーズのトム・ホランドなどが演じています。もうですね、この動物たちがですね、もう最高に可愛いんですよ。まあ動物好きにはもうたまりませんよ、この映画。 もうなんかいいですよね、動物たちと一緒にこう冒険の旅に出るって。なんかこう夢があって、そしてまあこんなに動物たちとおしゃべりができるって憧れますよね。なんか楽しそうですよね。ドリトル先生、動物たちと一緒に楽しめる作品です。映画ドクタードリトルは6月19日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国でロードショーです。ドリトル先生と動物たちの大冒険、ぜひお楽しみください。なお、映画館へお出かけになるときには必ず各劇場のホームページなどで新型コロナウイルス感染予防対策のご案内を確認して映画を楽しんでくださいね。ミカのフラワーシネマ。さて、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここでメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネームホワイトシーガルさんからいただきました。ミカさん、こんばんは。そしてはじめまして。こんばんは、はじめまして。私ホワイトシーガルは先日衛星放送で若草物語を拝聴しました。以前にアニメは見ていたのですが、長女の結婚は知っていましたが、三女の飼っていた可愛い猫ちゃんは登場していませんでしたね。さらにこの作品では末っ子の四女まで結婚したとか、何はともあれアニメ版とは随分違っていましたといただきました。私もですね、もうアニメ版大好きで、もう若草物語見てましたよ。まあ、同じ物語でも描き方が違っていたりしますもんね。まあ、ちょうど今劇場でストーリーオブマイライフ、私の若草物語という映画を上映していますので、ぜひこちらもご覧くださいね。ホワイトシーガルさん、メッセージありがとうございました。さて、今週は映画バックトゥーザフューチャーをお届けしてまいりましたけど、いかがでしたでしょうか。まだまだ話したいことがたくさんあるんですけども、時間が足りない。まあこの映画の話をするだけで、こうなんかこうワクワクして笑顔になって元気になれるんですよね。まあそれだけパワーのある作品だからこそ、こうみんなが思いを寄せる気持ちが映画の中からこう伝わってくるんでしょうね。まあ今日のこの作品を聞いてくださったり、これから映画を見たりして何か伝えたい気持ちなどありましたら、ぜひバックトゥーザフューチャーメッセージ、これからもお待ちしておりますので送ってくださいね。皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージは FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページ、私のインスタグラムやフェイスブックからもどんどん送ってくださいね。いろんなコーナーへのメッセージもお待ちしておりますので、ぜひ楽しいメッセージ送ってください。そろそろエンディングが近づいてきました。今日のラストナンバーは映画バックトゥーザフューチャーからヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでバックインタイムをお届けしたいと思います。また来週この時間にお会いしましょう。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。